お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、この時間は琉球大学病院の各科の先生方にご出演いただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただきます。本日は琉球大学病院第一内科の荒垣慎吾先生をお迎えして、肝疾患診療相談室についてお話を伺っていきたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、先生、肝疾患相談室ということな、診療相談室ということなんですけれども、まず最初にこの琉球大学病院というのは拠点病院になってるんですよね。
はい、そうです。琉球大学はですね、肝疾患診療連携拠点病院と、少し長いんですけども、これ厚労省が実は15、6年前に全国のこの肝臓診療の向上と近点化を図るために、全国都道府県に原則1箇所指定して、そこの病院からその県の全体に肝疾患のこの知識とか情報提供とか、啓発、そういったのをこう中心にやっていただくということで指定されたのが、琉球大学2009年に指定されたというところがあります。
はいはい、実際そういって拠点病院としての仕事、先生が今おっしゃったように、医療情報の提供であったりとか、はい、あとそういった、技術提供ということになるんですか。医療技術提供
ですね。技術提供はまたこれは
変わるわけですか。
また別であるんですけども、いわゆる沖縄県民に一般にこう肝臓病ってのはどんなものなのかとか、検診を受けましょうとか、はい、早期発見しましょうというような、啓発がどっちかというと主になりますかね。一般住民に対しての啓発。
はい、わかりました。実際先生、沖縄県の肝疾患というのはかなり多いんじゃないでしょうか。
はい、そうです。沖縄県の肝疾患は特にアルコールですね。
ですよね。
聞いたこと多分あると思うんですけども、もう沖縄 の特徴はアルコールによって肝臓が悪くなる人がもう圧倒的に多いっていうのが、特徴になります。
はいはい、アルコールですから生活習慣になってくるので、はい、患者さんへの予防、啓発、はい、啓蒙活動というのがやっぱり大切になってくるというところで、はい、拠点病院ではそういったことをやっているということなんですよね。
そうですね。
はい、先生、最初に心疾患診療相談室というふうに、ね、おっしゃったのについてということだったんですが、はい、そういう相談室というのは実際に部屋を、相談室を設けてとかってやってるんですか。
いや、実は室って書いてるんですけども、そういった特別な部屋が今なくてですね、我々第一内科というところなんですけど、第一内科の、医局の中に一人専任の相談員がいまして、あとは私を含めて肝臓専門医が何人かいると。で、実際部屋はないんですけど、はい、ホームページを立ち上げてまして、そこの中でいろいろ相談者との、このやり取りをメールでやったりとかしている。あと情報提供もそこでやっているという感じです。
そういうことなんですね。はい、じゃあ実際にメールやインターネットを通して、相談を受けて、それに対して、答えていくという、アドバイスをしていくということになるわけですね。
そうですね。
はい、で、実際どれぐらいの方が利用されているんですか、先生。
いや、実はこれ、今日アピールしに来たというのは、これ実はもう2009年に指定されて14、5年になるんですけども、私は実はこの4月からこの相談室の、責任者といいますか、担当していて、3月までは前任の前城達治先生、こちらのラジオでも何回か出演されてますけど、先生がずっとされているんですけど、なかなかこの、そうですね、年間どうですかね、10とか20ぐらいの、基本的にはメールか電話での、相談ということになるんですけど、もう少しこう増やして、
そうですよね、
はい、行くということですね、はい、
肝疾患を患っている患者さんやそのご家族の人数に比べたら、はい、相談に来る件数というのはかなり少ないんじゃないかなと思うところで、はい、やっぱり認知がまだまだなのかなというふうにも感じますけれども、ですから今日はこれを候補しに今日は
その件が一番ですね、は
い、そうですよね、はい、いやでもなかなか相談って言ってもどういった相談が多いですか。やっぱりそうなってくるとどういった相談が多いとか、ね、もしくはこういったことを相談してほしいとか先生方からのありますか。
そうですね、まあ、実際この先ほど見た生活習慣絡みの肝疾患が大きな多いので特にこのアルコール、
はい、
あれとこうお酒かなり飲んで肝臓悪く、うん、してるんだけどももう肝硬変ってかなり進んだ状態になってるんだけども、まあ、今通院している病院の先生にはもうなかなか手がないということで、うん、何かない他に治療がないかということで相談に来たりあとは検診異常ですね検診で肝機能異常指摘されたけども、
はい
まあ、紹介状は持ったけど、うん、どこの医療機関に行けばいいのか、はいはい、肝臓専門はどういうところがあるのかっていう問い合わせは多いですかね。
あそうなんですね、
はい、
でもそういった相談でも全然いいわけなんですが、はい、で実際にねやっぱり先生が今おっしゃったように肝硬変というか、まあ、肝臓自体が、ね、皆さんもご存知のように沈黙の臓器というふうに言われていて、はい、かなり、ね、悪くなるまで本人が気づかなかったりということが多いから、はい、実際に病院に行った時には大体もう進んでいるということが多いわけですよね。先生どうですか。
そうですね、まあ、以前10年20年前と比べたら、うん、やっぱりこう検診受ける方は少しずつ増えているのでもう来ていきなり肝硬変という方は以前よりは少なくなっていると思いますが、
そうなんですね、
がですね、
はいはい、
がやっぱ原因がですねこの B 型肝ウイルス C 型肝ウイルスの方々は少なくなっています。もう早めに検診受けて、うん、早めに治療しているんです、うん、かなりもう特に治療薬も進んでますので肝硬変になってくるという方はまあ、少ないんですけどやっぱ お酒ですね。
これ先生やっぱり、はい、悪い、ね、肝機能が弱ってるから、はいまあ、飲酒は避けましょうとか、まあ、断酒っていうんですか、
はい、
お酒をやめるっていうことがやっぱり一番 の自分ができる治療になってくるわけじゃないですか、
はいはい、
だけどこれがなかなかできないという状況があるわけなんですよね。
そうなんですね、うん、まあ、この拠点名の啓発の一つとしてこの1年に1回市民公開講座、はい、いわゆるその一般市民にこういったお酒は飲みすぎダメですよとか、まあ、そういうのをアピールするんですけどそういうところに来る方は、まあ、ある意味真面目な方といいますか、
そうですね、
患者さんが来てですね、はい、
うん、
なかなか我々がこう提供したい本当の当事者には行き届いてないっていうのが課題ではあるんですけどね、うん、
いやでもやっぱり、まあ、体に悪いって分かっていながら、はい、もしかして少し機能的にも数値として出ているのにお酒をやめられないっていうところにはある意味そこへの依存的な部分もやっぱり一緒にあるわけですよね、はいはい、考えられるわけなんですよね。
そうですね、うん、まあ、沈黙の臓器で症状がなかなか、うん、出ない、でもお酒を結構飲んで実は肝臓もうボディーブローのように傷ついているという方はいっぱいいまして、うん、でその中に、まあ、実際にアルコール依存に陥っている方というのは、まあ、想定数いると思われているんですけど、
はい、
なかなかそういった方々こそ本当は病院に来てほしいんですけど、うん、つなぎきれてないという現実が、はあ、でそこをなんとかこうしないとねという。
本当そうですね、
ですね、はい、
いやでもこれって多分自分一人だけの、
はい、
意志の強さとかって多分関係ないと思うんですよね、だから周りからのなんていうのかな協力というか、
はい、
家族の協力であったりとかそういうのがやっぱり大切になってくるとは思うんですけれども、はい、やっぱりそういうふうになっている家族を見て家族が相談に来るということも多いんじゃないですか。
そうですね、
はい、
むしろ当事者よりはその、うん、例えば奥さんとか、
はい、
ご主人さんがもうお酒飲みで、うん、その奥さんとか子どもとか、うん、そういった方々の相談、割と、うん、はい、そういった方多いと思います、
ね、
はい、
でもやっぱりそういった方たちに、うん、まあ、先生も今おっしゃったように本当は当事者にきちっとその情報というか提供して、
はい、
もうこれやらなかったら死ぬんだよぐらいまでじゃないですか、
はいはい、
本当は、本当は、
はい、
だからそれをしっかりなんか伝えたいところではあるんですけども、すごく先生の方でも歯がゆいところでありますよね。
そうなんですね、だから、まあ、こういった ラジオを通してとか、はい、あの新聞通してとか、うん、やっぱメディアの力っていうのはすごいと思っているので、はい、なるべくこういう活動を、まあ、地道にこう続けていく、あとはいろんな地域に、ね、うん、あの出向いて、うん、まあ、公園とかそういったあのところをこうやっていくっていうのをやりたい
ですね。そうですね、はい、あとね、前あの禁煙の時にもちょっとお話しさせていただいたんですけど、はい、実はやっぱり例えばご家族でお父さんがそういう風になってるっていう時に、はい、うん、お子さんがやっぱりお父さんって言って、あのお父さんが早く死ぬのは僕は嫌だみたいなところを言えば、多分どうなんだろう、自分がそう、うん、なんて知っているよりも子供から言われるのって結構効くんじゃないかなって思うんですよって話をしたことがあるんですよ。
あ、なるほど、
ね、でさらにはやっぱり小さい時からの教育って必要じゃないですか、知識、はい、これをこうなったこういうふうになっていくよっていう、
はい、
だからあのお酒はたしなむ程度に、タバコは成人になってからみたいな、まあ、あのお酒もそうですけれどもね、
はい、
その辺もだから子どもたちにもそういった話は全然有効じゃないかななんて思ってるんですよね、大人の人たちだけじゃなくて。
そうですね、いや、うん、もうまさにそうですね、あの子どもから、
うん、
お父さんなんでこう、
うん、
あのお酒飲みすぎるの、そうしたらなくなるよっていうのはすごい、なんですか、インパクトがありますね、うん、
ありますね、はい、ただでもあのそれでも分かっちゃいるけどっていうところはお父さんとかお母さんとか、はい、まあね、どっちか分からないんですけれども、はい、あのやっぱり心配しているっていうのが、はい、あの本人にも来ると思うんですけれどもね。
そうですね、
うん、で、うん、ね
あのちょっと今思い出したんですけど、
はい、
実はこの拠点病院でも関連してるんですけど、まあ、全国的にはもちろんアルコールも増えてるんですけど、うん、やはり B 型肝炎 C 型肝炎ウイルスの肝炎ウイルス検診を受けましょうというのがあってですね、うん、まあ、それをなんですか、ね、アピールするためにあの拠点病院のまとめているこの肝炎情報センターというのが東京にあるんですけど、
はい、
そこから出ているこの動画でですね、
うん、
お父さん高校生の娘が、うん、お父さん肝炎ウイルスまだ受けてないの、
うん、
っていう動画があるんですよ。
ありますか、
それまさに受けてないのに、うん、あの知らないうちに肝がんになってなるよという、うん、はい、だから学校教育でお子さんたちから行ってもらうというのはすごいいいと思います。
うん、とてもいいと思うんですよね。だからそういったこともぜひね、あのこれからの講演活動の中にも一つ組み入れていただければいいんじゃないかなと思うんですけれどもね。
はい、ありがとうございます。
はい、いえいえ、実際にじゃあそうやって相談をぜひしていただきたいというところなんですが、なかなか、はい、あの件数的にも少ないということですので、ぜひ皆さんね、あの利用していただきたいところではございますね。先生、あのメールとか電話っていつでもいいんです。メールはまあ24時間、まあ、送れば、はい、すぐは夜中はすぐ返事来ないかもしれないけれども、確実に返事は行くとは思うんですけれども、
ね、
お電話とかっていうのはやっぱり時間制限とかってもちろんありますよね。
あります。実は今お聞きになっている皆さんに、あの琉球大学病院のホームページを、うん、あのこう入り口入っていただくとですね、はい、右側の真ん中にあの肝疾患あの診療相談室というタグがありますので、
はい、
そこをこうクリックしていただくとですね、うん、肝疾患診療相談についてというリンクですね、すみません。なるとあのそこにいろいろあの情報入ってますけど、電話は9時から15時までの間に対応でも、すぐ我々も確かに診療とかしているの で、
そうですよ、ね、
折り返し後日という形になりますから、うん、まあ、メールが割と多いかもしれませんね。
そうですね、はい、メールの方が思った時にすぐ一応出しておくということはできますからね。
そうですね、はい、
うん、はい、あのぜひ、ね、皆さん、あの沖縄はやはり、ま、あのウイルス性も少なくないのですけれども、やっぱりアルコールでの肝機能障害という、はい、肝機能障害って言っていいんですか、これ疾患をこう招く、うん、ことが多いということなので、そのアルコールに対する、ま、あの本当に、ね、先生ね、アルコールって、はい、あのたしなむ程度にやれば本当に気持ちも、ね、少しなんて言ったらいいんですかね、これ。
あ、まあ、
全然絶対ダメってわけじゃないですよね。
もちろん人間には 大切な、
うん、
あのものでは必要なものではあると、はい、思うんですけども、
少しね、
は
い、生活を潤わせるためのものとして一つの、ね、アイテムでありますけれども、
ね、
それも取りすぎることによってね、はい、こう体にこういう形になっていくと、やっぱり自分もそうだけれども、はい、周りの家族もすごく悲しむことになるということになりますのでね。
そうですね、はい、
うん、ぜひこの辺はあのよくよく考えて沖縄の皆さんで、
はい、もうちょっと一つこの、うん、まあ 例として、うん、まあ、適量というのが言われているのがビール1日500ミリ、
500ミリ一缶ですね、はい、
うん、青森だったら半合 90cc ですね、
はい、
もうそれが1日の、まあ、適量と言われている、
もう確実に多分飲んでる人は越してますよね、
結構飲んでる人やっぱ多いのでまあ、はい、そこはちょっと自分がどれぐらい飲んでるかっていうのもですね、
うん、
やっぱり認識していただかないといけないかなと、
ね、
はい、
先生もう一つ、休肝日ってよく言うじゃないですか、はい、休む肝臓の日、はいはい、これの取り方ってなんかタイミングってありますよね、効果的な。
そうですね、よく言われているのが、うん、週に2日から3日休肝日を設ける、
全く飲まない日を設ける、
設けるっていうのが言われてて、うん、で、まあ、例えば 月曜日と木曜日に休肝日もあるんですけど、
はい、
実際例えば水木とか土日とかですね、うん、連続して
やった方が
肝臓が休まって、まあ、うん、いるっていうのがあるので、できれば休肝日は連続2日とかいうの方がいいですね、
はいはい、ということでね、皆さんしっかり休肝日を設けて楽しいお酒を飲んで、
はい、
ね、家族が笑って最後まで過ごせる
そうですね、
っていうのがね、はい、本当にもう長寿命沖縄じゃなくなってきていますし、うん、ある意味、ね、そういったところからもやっぱり気をつけていって本来の長寿命沖縄を取り戻していただくためにも、
そうですね、
はい、先生方の、まあ、活躍もこれからお願いしたいところでございますね、はい
はいはい、
先生最後にまとめて一言お願いします。
はい、まあ、今日は肝疾患診療連携拠点病院、まあ、琉球大学が指定されてますけども、その中の肝疾患診療相談室というところでアピールさせていただきましたけど、まあ、ぜひ皆さん琉球大学のホームページ、はい、から入っていただいて、まあ、そこにいろいろリンクがありますので、まあ、なかなか診療で予約とかでこう受診するの難しいとかですね、そういった方々でもぜひメール電話でもいいので質問よろしくお願いします。
はい、はい、ありがとうございました。本日は琉球大学病院第一内科の荒垣慎吾先生をお迎えして肝疾患診療相談室についてお話を伺いました。先生ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。
Thank you. Thank you.